おはようございます。今日は10月の31日、明日から、11月に入りますが、コロナでですね、私の記憶によりますと9月はオンラインで、ここでの礼拝ができてなかったんじゃないのか、10月から始めることができたんだと思いますが、そして1ヶ月過ぎました。その間コロナもどんどん減ってねいますので、このまま行ってほしいなと、願うところです。皆さんも毎日、コロナが収束するように、また困っている人たちのために祈っておられるかと思います。今日また衆議院の選挙の日で、大事な日です。皆さんもすでに投票されましたでしょうか。ふさわしい方が選ばれて、良い舵取りをしてほしいなと、そのように願わされております。それでは一言お祈りをしてメッセージに入ります。私たちの天のお父様、お祈り皆をあがめます。今日は10月31日の主の日の朝です。10月の初めからこのように対面の礼拝を始めましたが、そして守られてこの1ヶ月間過ごすことができたことをありがとうございます。コロナの感染も日に日に少なくなっておりますけれども、神様、続けて感染者が少なくなり収束へと向かってほしいと願います。主よ、どうぞ続けて助け導いてください。困っている人たちが、悲しんでいる人たちがたくさんおられますが、その一人一人をあなたが助けてくださるようにお願いをいたします。今日また衆議院選挙の日でありますけれども、みんなが投票に行くことができるように一人一人がその思いをその票に表していけるように、またふさわしい方が選ばれて、この日本の政治経済、本当に今大変な中にありますので、正しくまた一人一人に届くその働きができるようにと願います。ふさわしい方が選ばれるようにと祈るものであります。神様、今からメッセージをいたします。語るものを強め、聞く一人一人の心を開いてください。あなたが語ってください。待ち望みつつ、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。先週から新しいシリーズといいましょうか、新しいテーマで学びを始めました。聖書全体を理解できたらということで、聖書を解く聖書が分かる10の扉っていう本がありまして、それを参考にさせていただいてるんですけども、先週はその聖書を解く鍵の一つ、キーワードは創造でありました。で、今日は2回目になりますが、祝福というテーマで話をしていきたいなと思います。神様は私たちを祝福してくださるお方です。たくさんの祝福をいただいている私たちでありますけれども、神様のその御言葉を通して、その祝福について学んでいきたいと思います。今日私のメッセージは3つのポイントがあります。で、一つは、神様の祝福はまずアブラハムという人に示されたということです。先ほど創世記の12章の1節から4節を読みました。ここは創世記を1章から11章、そして12章から後半で大きく2つに分ける分岐点になっているところです。非常に神様の祝福ということを書いているところで、非常に大切な 大切な箇所と言っていいと思います。私たちクリスチャンはアブラハムの名前はよく知るところですよね。彼は今から約4000年前の人です。紀元前2000年の人ですから、今西暦の2021年入れると約4000年前の昔の人になりますよね。今で言うとイラクになりますが、ウルというところで、生まれまして、そして、神様と出会い、神様が私の行くところに来なさい、示す地に来なさいと75歳の時に神様に言われて、そこを旅立って、その信仰の旅路を始められたという人であります。75歳の時です。神様が現れて語った言葉が先ほど1節から3節のところでありました。ここに祝福という言葉が5回出てまいります。祝福する、あなたを祝福するのは祝福し、祝福という言葉が実は5回出てくるんですね。でここには本当に神様がアブラハムを通して祝福しようとする計画が、書かれてあります。ここにも3つの祝福が書かれていると思います。その一つはアブラハムを大いなる国民とするということです。大いなる国民とする、アブラハムから子供が生まれ、またその孫が生まれ、そのまた子供が生まれ、どんどんどんどん増えていく。まあ先ほど賛美歌で歌いましたけれども、マサゴのように、あるいは天の数えきれない星のように、あなたを祝福する、大いなる国民とするという約束をしました。そしてその通りになってきました。二つ目はアブラハムを祝福し、祝福のもといとすると書いてあります。アブラハムを祝福し、祝福の源、もといとする、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。今私たちの、周りを見ていくとき、世界を見ていくときに、神様はただ一つであると信じている宗教が三つあります。ユダヤ教ですね、そしてキリスト教、そしてもう一つイスラム教。日本みたいに多神教ではなくて、神様はただ一人です。神様が天と地を創造された、その神様はただ一人です。そのそれぞれがアブラハムのことを何と言ってるか、信仰の父として仰いでいるのであります。信仰の父としてそれぞれが崇めております。自分たちの祝福のもといはこのアブラハムにあるのだと信じている人たちです。祝福のもといとなる。3番目はこのアブラハムによって、その子孫によって全ての民族が祝福される。今日ここのところを広げていきたいと思います。アブラハム、その子孫によって全ての民族が祝福されると約束を神様はなさいました。さて月年月は過ぎ、長い長い年月を通って 今から2000年前にイエス・キリストが生まれました。もうすぐしてイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスを私たちは、迎えようとしております。イエス・キリストはいつ生まれましたか？どこで生まれましたか？2000年前にユダヤのベツレヘムで生まれましたよね。このイエス・キリストによってこの3番目の全ての民族が祝福されるということが実現したのであります。今日2番目のことを、神の祝福はイエス・キリストによって実現したのだということですよね。全ての民族はあなたによって祝福される。マタイの福音書の1章の1節を開きますと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書かれてあります。ずらーっとですね、その名前が14代ごとにこの記されていきます。そしてイエス・キリストが生まれたとこう書いてある。アブラハムの子孫としてイエス・キリストは生まれてきましたよと聖書は教えるわけです。そのイエス・キリストによって全ての民族が祝福されるようになった。皆さん、今世界に72億の人たちが住んでいます。クリスチャン人口はそのうち23億いると言われています。23億人います。どの範囲、どの民族でしょうか？アフリカ、アフリカにはいっぱい民族がいます。アフリカ今クリスチャンの人口が増えております。ヨーロッパ、まあ、ヨーロッパは以前よりも、以前の力はちょっとなくなってきましたけれども、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、南米、いろんな民族があそこに住んでおりますけれども、そこにいる多くの人たちが日曜日になるとこうして礼拝を捧げているのであります。今日のガラテヤ書の3章の14節の言葉が今日私が話をしている中心になるかと思います。もう一度読みます。アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためですとあります。アブラハムによの祝福がキリストイエスによって異邦人、私たち異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためですと聖書は書いています。神様の祝福っていうのは、旧約聖書を開いていきますと、どちらかというと目に見える祝福、物質的な祝福がよく書かれていると思うんですが、私たちの新約における祝福というのはどちらかというと霊的な、ね、祝福というものが挙げられるかと思います。神様はアブラハムに約束した祝福というのは、子孫が増えていく、土地が与えられる、財産がどんどん増えていく、まあ、そういう祝福として書かれてありますけれども、私たちの祝福というのは、なんか子供がどんどん増えていくとか、どっかの土地がいっぱい与えられるとか、まあ、そういう祝福というのは私たちはあまり期待していないと思います。霊的な祝福、イエス様によって与えられるのであります。アブラハムの約束があるからです。まあ、救いを 救いに預かることができるっていうのが一つの大きな祝福であろうかと思います。でその祝福っていうのはこのガラテヤ書を通してですね教えるんですけども、また3つあります。それは義とされる、信じる信仰によって義とされる、罪ある者が、罪を持つ者が罪のない者として、正しい者として神様に受け入れられる、義とされる。まあこれはローマ書を通して私たちは学んできました。ガラテヤ書を通しても学ぶことができます。行いによるんではなくて信じることによって義とされる、ね、正しいものとされるんですよという祝福です。二つ目は永遠の命を受け取ることができる、永遠の命、永遠の命についても私は何度も皆さんにお話をしてきました。イエスを信じることによって死んでも生きることのできる命、永遠の命、天の御国に入ることができるようにしてくださる、まあ、私たちにとって約束の地、カナンの地は霊的に言えば天の御国でしょう。そこに入ることができる。3番目には信仰によって約束の聖霊を受けることができるようになった。3章の14節はそのことを教えていますよね。信仰によって御霊の約束の御霊を受けるようになるのですと書いてあります。約束の聖霊を私たちは受けるという祝福に預かっている。でエペソ書の1章の13節14節開きますと、聖霊は天の御国を受け継ぐ保証ですとこう書いてあります。天の御国を受け継ぐ保証として聖霊が与えられていると書いてある。今日私ここで皆さんに伝えたいことは、私たちは最初は罪の家に神様に呪われるものであったけれども、イエス・キリストによって祝福に変えていただいたということ。ですね、皆さんガラテヤ書の、聖書をお持ちの方は開いてください。3章の13節のところに、イエス様が私たちのために木にかかって呪われるものとされたとこう書いてあります。3章の13節ですね、その14節の前ですが、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。祝福の反対は呪いという言葉になります。神様の祝福、一方では神の呪い、呪いというのはあんまりいい響きを与える言葉ではありませんけれども、祝福の反対が呪いです。神様の祝福を受けるか、神の呪いを受けるか、私たちは罪を犯してきたゆえに祝福ではなくて呪いの方にいたものであります。でもイエス様が木にかかって、十字架にかかって死んでくださった代わりに呪いを受けてくださったということで、それを祝福に転換してくださったということがここに書かれていると思います。神の祝福を 受けるものとされているのだということを今日皆さん覚えたいと思います。祝福されるようなものではなかったのです。そのような資格はなかったのです。神の祝福から遠いものでした。中にいないものでありました。でもイエス・キリストの十字架を通して、贖いを通して、先ほど言った罪が許され、義とされ、永遠の命をいただき、御霊を受けて天の御国の約束をいただいているということを覚えたいと思います。3番目のことを申し上げます。それは、神の祝福は キリスト者に受け継がれているんですよということです。私たちクリスチャンに受け継がれているということは、次にまたバトンタッチしていかないといけない。今日の少子の言葉で読みました第一ペトロの3章の9節に、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。これペテロの手紙ですが、ペテロはこの教えをイエス様から学んだと思います。イエス様も何人の敵のために祈れ、右の方を打たれたら左の方を出しなさい、悪に悪を持って報いてはならない、悪に対して善を持って報い祝福しなさい、イエス様はそのように教えられて、ペテロはそのことを学んでいました。パウロもローマ書の12章の14節で、迫害する者たちを祝福せよと勧めております。まあこういう話をするとなかなかできませんよねっていう話になりますけれども、イエス様が助けてくれます。うちに住んでくださっている聖霊様が助けてくれると思います。この召しという言葉ですよね。召されているのである、召されている。そのペテロの手紙の2章の20節20節のところを読みますと、善を行うことによって苦しまなければならないことってクリスチャンたくさんある、それも召されているんだ。善を行うことによって苦しみを体験する、そのためにあなたたちは召されているのだ。悪いことをして悪を受けるならば当然だけども、良いことをして嫌われたり憎まれたり、そういうことがあるときに、あなたはそういうことのために召されてるんだと、そのところ書いていますが、もう一つここで祝福を受け継ぐために召されていると聖書は教えております。神の祝福が受け継がれているということは責任であり、また特権であります。 イエス様は、あなた方は世界の光である、あなた方は世の地の塩であると私たちに語っておられます。これもまた特権であり責任であります。あなた方は世界の光であり地の塩だ、そういう働きを担っていくのだ、そのことをイエス様は教えておりますが、私たちは神の祝福を受け継ぐために召された。そしてそれはまた他の人々に受け継いだということは、祝福を受け継いだということはそこで終わってはなりません。また次の人に祝福を継いでもらうように働いていかなければなりません。私はクリスチャンは人々を祝福することのできる人たちだと信じています。神様の祝福を受けているんですから、神の恵みを受けているのでありますから、他の人々に祝福を与えていくことができる、そのような存在、いや私たちはそのために存在して、他の人々を祝福するために生きている、存在している、人を幸せにするために存在している、置き換えてもいいかも分かります。他の人を祝福、幸い幸せになってほしいために生きているじゃないですか。私だけの幸せのために生きているのでしょうか。私さえ良ければいい、私だけ幸せになればいいと思って私たちは生きているのでしょうか。もしそうであるならば、神様はどのように思われるでしょうか。人を幸せにするため、悲しんでる人を慰めるために、分かち合うために生きているんじゃないでしょうか。一つの例を挙げて終わりたいと思います。日向教会で三浦綾子さんの綾子の読書会をずっと数年、行ってきました。で、ニュースによりますと、三浦綾子さんが生まれて100年目を迎えるんだそうです。今年ですね。で、三浦綾子さんの本によって、多くの方がクリスチャンになり、また多くの人が牧師になりまして、私もその一人ですけれども、読書会が今全国に、20年を迎える中で153の読書会が全国に広がっているんだそうであります。すごいなって思います。ここでもお話をされた代表の森下達也先生が、その機関誌の中でこのように述べておられました。三浦さんの言葉のその命というものが受け継がれてきているんだ、その信仰、希望、愛、あるいはまたその本の中に表されている言葉の中に含むそのような命っていうんでしょうか、それが一人の人に、また次の人に受け継がれているという表現をなさっておられました。皆さん、三浦綾子さんっていう人は 学校の教師をしてた人でね、で戦争で今まで教えてた教科書全部墨で塗らないといけなくなって、私は一体何のために生きてきたんだろうか、生きる目標を失い、そういう中で病気になり、カリエスになり、もう本当にずっと寝たきりの状態、何の生きる希望もない、何の目的もない、そういう中でクリスチャンの青年が来て、あやちゃんダメだよ、そんな自分を投げ出すような人生はダメだよ、神様の愛を伝えてくれて、涙を流してくれて、その命を示してくれて、彼女はどんどんどんどんその心がすさんでて、もう投げやりの人生、もう生きたって意味ないと言ってた、その彼女が青年と出会ってクリスチャンになって、そして朝日新聞の賞金付きの小説に応募して入選しました。それからずっと書き続けてきました。まあ、私もそのうちの、私は二十歳の時、高校生の時に宮役さんの方に出会って、それがきっかけで教会に行き始めました。まあ、私のような人もたくさんいるわけで、神様の恵みや祝福っていうものはそのようにして、そのようにして受け継がれていく、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです、祝福を受け継ぐために召されたのです。私たちは神様の祝福をあなたのところで留めていませんか。神様の祝福をそこで終わらせていませんか。祝福を分かち合っていこうではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。神様、今日は祝福について聖書から学ぶことができてありがとうございます。あなたは天と地を創造され、人間を作られて、産めよ増えよと祝福なさいました。ところが人間が罪を犯したために、その美しさもなくなり、あなたの祝福から遠のいてきた人間でありますけれども、あなたはもう一度アブラハムを選び、そしてアブラハムを通して全世界の民族をそのような呪いから解放して、祝福を与えようとしてイエス様を使わせてくださって、そしてイエス様の十字架の贖いを通して、神様、私たちを祝福してくださるものに変えてくださったことをもう一度覚えて感謝いたします。神様はどうかあなたからの祝福を受け継ぐものとして、次の人たちにその祝福をバトンタッチしていくことができるよう助けてください。ここに集うお一人お一人をますます主が祝福してくださって、その家庭において、職場において、地域において、一人一人が本当に祝福のもとへなっていけるように、神様どうぞ導き帰り見てください。今日集えなかった愛する兄弟姉妹たちの気も同じ恵みと祝福をお与えください。 長く休んでいらっしゃる方々の家に神様の平安があるように、あなたの助けがあるように、信仰を強めてくださるように、再び共に礼拝を捧げることができるように導いてください。感謝と願いをイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。